こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大堂文学部の時間。今日はケンジブッチが愛知大学豊橋キャンパスに授業を受けに来ました。今日の授業は人文社会学科欧米言語文化コースの片岡先生の授業です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。欧米言語文化コース、その中にある現代国際英語専攻というところに所属しております片岡と言います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そうですね、まずよく多くの高校生の皆さんが考えてらっしゃるような、英語という一つの言葉があるのかという話から始めたいと思うんですけれども、英語というのは元はイギリスという国の言葉ですね。その元のイギリスであってもですね、実はイギリスっていうのは一つの国ではあるんですけれども、ユナイテッドキングダムオブグレートブリトン&ノーザンアイルランドっていうのが正式名称でして、実はイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドという4つの国からなる連合王国ですね。で、実は英語というのはそのイングランドの言葉です。他の地域では、共通する部分もありますけれども、違う種類の英語が話されています。実は世界各地に広まった英語というのがあるんですね。それが今日お話しするピジンとかクレオールで、そういったさまざまな言語の編集の間で行われるコードスイッチングという現象に至るわけです。で、英語の話者数って非常にこう捉えにくいんですけど、一説ではだいたい世界で15億ぐらいじゃないかと、一説ですけど、
はい、
と言われてます。それを考えると、世界で最も多く使われている言語ということは間違いないと思います。で、実はですね、そういう話者数が多いということは当然編集、さまざまなこうバリエーションが生まれるわけですね。その一つのきっかけになっているのがピジンと言われる言葉なんですね。さまざまなピジンがあります。ここでは英語起源のピジンというのをちょっと見ていくんですけど、もちろんフランス語起源のピジンとか、ポルトガル語起源のピジンとか、かつて、大航海時代に植民地を作った国の言語とそれぞれの現地の言葉の、混交から生まれたピジンといわれる編集がたくさんあります。日本にもあったんですね。おそらく今も生まれてます。かつては例えばその、長崎ピジンといわれるような出島でオランダ人とコミュニケーションを取るために、生まれてきた本当にこう初歩的なお互いの言語を、混じり合わせて、なんとかコミュニケーションを取って通称しようとした、そういう言語が、長崎ピジンですね。あと19世紀後半には横浜ピジンのようなこれは最近ではなんとかあるよみたいな横浜の中華街の影響か、なんか中国語と日本語の混じり合ったものが横浜ピジンというイメージが強いみたいですけど、最初は日本語と英語の間で生まれたんですね。であと実際資料に残っているものとしては浜松ピジンというのもあります。かつて終戦後ですね、アメリカの空軍士官が、その航空トレーニングのために、一時的に浜松に数年間滞在したことが、あってですね、その家族と、現地の人たちの間でこう日常的に用いられた初歩的な日本語と英語の、ピジンと言われるものがあったと、これ記録に残ってます。おそらく記録に残ってないだけで当時進駐軍と言われたアメリカの、軍人さんと現地の人たちの間で、使われたそういう初歩的なピジンって、おそらく当時日本中にあったと思うんですね。ただその場その時の、コミュニケーションの役に立てばいいので、せいぜい数年であったとしても、 まあ、結局はその人たちがいなくなれば消えてしまうという運命にあったんですね、うん、まあ、だから記録に残っているものはほとんどないという状況です。ただ世界の状況はもっと面白くてですね、そういう状況が何十年続いて、そのピジンを話す子どもたちが、まあ、母語としてそのピジンを使うようになると、クレオールって言われるんですね。でこうなってくると突然なんかこう言語らしくなってくるというか、文法が自然に発達して語彙も増えて、どんどんこう一人前の言語みたいになってくるんですね。まあ、実はそういうクレオールと言われる言語が世界中に、まあ、これ諸説ありますけど、まあ、数十から100以上あるだろうと言われてます、現在でもですね、はい。でまあ、その中でおそらく一番有名なのがトクピシンと言われるパプアニューギニア の言語です、まあ、名前はピシンとなってますけど、これはもう生まれて100年以上経ってますし、第二言語として使う人も含めて、まあ、400万人とか言われるので、実はパプアニューギニアの公用語にもなってるんですね。まあ、そうやって公用語にも上り詰めたという例もあります。まあ、そういうまあ、かなり出世したクレオールも世界で複数報告されています。まあ、こうやって見てくると、まあ、英語って本当一つじゃなくてですね、まあ、世界中にさまざまな、編集が生まれている。で、そういう編集が生まれる時の特徴って、まあ、大体共通してるんですけど、日本でもかつてルー語とかありましたよね。
ルー大島さん、うんうん、
寝耳にウォーターとか、うん、まあ、これは単に借用なんですけど、それがもっと進むとフレーズ単位で取り込んだりとか、まあ、そういう現象をコードスイッチングっていうんですけど、フレーズが変わるだけじゃなくて、一文ごとがこう入れ替わったりとか、さまざまなこうスイッチの仕方があります。まあ、そうなってくると本当にこれは何語だってなかなか言えなくなるんですけど、まあやはり世界に広まった英語はもうそういう特徴をさまざまなところで発揮している言語で、かつてはそういうコードスイッチングってやっぱりこう蔑まれてたんですよね。うまく言葉が使えないからだとか、あとこうそういうこと、そういう、まあ、コードスイッチングをすることでいわゆる標準的な文法でなくなることもあったりして、まあ、あまり評判良くなかったんですけど、ただこう流暢なコードスイッチングできる人っていうのはその複数の言語に堪能でないと普通できないので、まあ、そういった点ではコードスイッチングが、まあ、流暢にできることはやっぱりそれぞれの言語能力の表れだっていう考え方が、まあ、広まってきていまして、まあまあ、言葉を何のために使うかっていうのがもちろん大事なんですけど、こう短期的な本当にこう物の、理解だとかで使うんだったら、まあそれほど長期的な付き合いではないので、いわゆるこう公教育における勉強っていうのはそれほど必要ではないと思うんですけど、まあ何のために英語を求めるかっていうところが一番大きくなってくるとは思うんですけど、まあその時に先ほど言ったそのさまざまな編集とかコードスイッチングという、まあ行為がですね、まあ足がかりとして、まあ、より高度な英語能力とか、まあ異文化理解のレベルに達する、まあ、入り口になればいいなというふうには思っています。
ありがとうございます。今日はこの英語って一つの言葉をテーマにこう今授業を聞いてきましたけど、英語ってもう本当に一つじゃないですね。簡単に言っちゃうと本当に
そうですね、はい、
たくさんの言葉があって、今回このピジンとかクリオールって言葉を初めて聞いたんですけど、もう昔からこういうなんだろう、そのいろんな人と交わるための言葉が生まれてきたってことなんですよね。
そうですね、現象自体はもう何百年も続いてると思うんですけど、うん、まあ言語学という、まあ、学問が発達して、まあ、そういう現象にこう名前が付けられたっていうのは、うん、まあ、それほど古くはないので、まあ、せいぜい、まあ、どうでしょうね、この社会言語学という分野自体がまあそれほど古くなくて、まあ、戦後主に発達してきた分野なので、まあ、その中で名付けられてきたという、
うん、
経緯はあります。
今日はちょっといろいろと聞きたいことがたくさんある授業だったんですけど、ちょっと時間的にもう質問する時間がなくなってしまいましたので、
すいません
喋りすぎました。ラジオを聴きの皆さんに最後に締めの一言いただけたらと思います。
はい、そうですね、まあ、どうしても あの日本人があの外国語を使ってコミュニケーションを取るときにやはりこう完璧主義の方多いので、なんかこううまく単語が出てこないとか文法違うんじゃないかとか、まあそういうことであの言葉に詰まる方多いんですけど、まあ、まずは言葉を発することからコミュニケーション始まるので、あの、まあ、最終的にはあの深い理解に至る入り口として、まあ、あの積極的に交流をしてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。ということで今日は人文社会学科欧米言語文化コースの片岡先生に英語って一つの言葉をテーマに授業していただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こちらアイダイン、アイダイン、アイダイと文学部、
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーへのお便りは pm6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。